グループディスカッションの30の対策。その1、グループディスカッションの基本的な流れ。グループディスカッションには基本的な流れがあります。状況によって異なる点もありますが、おおむね基本的な流れは同じです。あらかじめ流れを把握してスムーズに対応できるようになっておきましょう。1、採用担当者からの説明。まず採用担当者からグループディスカッションの説明が行われます。心得、議題、所要時間などです。1回の議論につき1つのテーマの場合もあれば、複数のテーマの場合もあります。2、グループの割り当て。説明の後はグループが割り当てられます。グループの割り当てを応募者に任せる場合もありますが、実際は採用担当者の考えで決める場合が大半です。3、自己紹介。グループが割り当てられれば自己紹介をしましょう。基本的に個人面接と同じ内容で OK です。第一印象を決める最初の場面ですから、明るく元気に自己紹介をしましょう。採用担当者だけでなく参加者全員を見ながら自己紹介すると好印象です。4、役割の決定。グループディスカッションに必要な役割を決めます。司会者、初期、タイムキーパーなどです。採用担当者が決めることもありますが、基本的に希望者を呼びかける形式が一般的です。自分の得意な立場があれば積極的に立候補しましょう。自分から名乗り出るだけで積極性をアピールできます。ただし司会者は採用担当者が対応することがあります。5、議論。司会者の流れに沿ってグループで議論を進めます。議論では発言が必須です。無言のままでは参加していないとみなされ評価が下がります。知識や知恵を総動員させ集中しながら発表しましょう。自分の発言だけでなく他人の意見にもよく耳を傾けることも大切です。反対意見を言われてもムッとせず冷静に話し合いましょう。6、代表者による発表。話し合った内容をグループの代表者が発表します。結論の発表ですからだらだら話し方は NG です。理由や結論を簡潔に分かりやすく発表します。グループディスカッションの流れを抑えておく。グループディスカッションの30の対策。その2、グループディスカッションに小さなメモ帳では不十分。グループディスカッションでは大きめのノートを持参しましょう。小さなメモ帳でもいいのではないかと思いますが、少し物足りないのです。なぜ小さなメモ帳では不十分なのか、確認も説明するにも便利だからです。グループディスカッションでは複数人と話し合います。それぞれの人の意見をメモしますから、小さなメモでは1ページに書ききれません。何ページにもわたってメモすることになるため、見返すときページを何枚もめくらなければいけないため見づらくなる。小さなメモ帳より大きなノートの方が1ページにたくさんのメモができます。ノートを見開きにしたとき一度に確認できる量が増えるため、メンバー全員で見やすくなります。口頭だけでは説明しにくいことは絵を描いて説明することもあるでしょう。やはり大きめのノートの方が余白に余裕があるため絵を描きやすくなります。この結果、説明が楽になり議論も活性化しやすくなるのです。みんなで協力するのがグループディスカッションです。書きやすく見やすいというダブルのメリットは特にグループディスカッションでは有効です。みんなが見やすくなることを考慮して大きめのノートを持参しましょう。大きめのノートを持参する。グループディスカッションの30の対策。その3、個人単位よりグループ単位で評価されやすい。グループディスカッションの特徴は個人単位よりグループ単位で評価されやすい点です。例えば2つのグループがあるとします。1つは議論が活発で盛り上がっているグループ、もう1つは議論が進まず沈黙の多いグループ。客観的に見てどちらの方が好印象でしょうか。おそらく盛り上がっているグループに好印象を抱くのではないでしょうか。同時に盛り上がったグループ全員に対しても良い印象を抱くでしょう。採用担当者から見て盛り上がっているグループはみんなで力を合わせているという印象があります。もちろん個人が評価されることもありますが、グループという形式上グループ全体が重視されやすいのです。グループ単位で評価されやすい特徴があるため自分だけ盛り上がるという考えはよくありません。大切なのはグループ全体で盛り上げていこうという考えです。他のメンバーを敵と思わず仲間と考えましょう。自分だけが目立たずみんなに意見の機会を回しましょう。相手の意見は否定ではなく尊重をして議論を深める材料にしましょう。みんなで盛り上げていく姿勢が大切なのです。グループ全体で盛り上げる。グループディスカッションの30の対策。その4、役割ごとのメリットとデメリット。グループディスカッションでは大きく分けて5つの役割が存在します。それぞれに役割、メリット、デメリットが異なるためポイントを押さえておきましょう。司会者。役割。司会者は進行を司る役目があります。議論を引っ張ったり仕切ったりまとめたりなどです。全員に発言の機会を与えることで議論に偏りが出ない配慮も必要です。グループディスカッションでは重要な役目であり、なおかつ最も責任の重い役目です。メリット。司会する都合上最も発言回数が多く最も目立ちます。結果として責任感、積極性、存在感などのアピールができます。デメリット。議論がうまく進まない場合、司会者の責任にされることがあります。集団をまとめる必要があるため、ある程度の度胸も必要です。目立つ立場であるゆえに失敗するとダメージも大きくなります。初期。役割。記録に残すため議論のポイントを書き記します。議論の内容を正確に把握して要点をまとめる能力が求められます。メリット。発言する立場ではないためプレッシャーは小さくて済みます。終始冷静に話を聞く立場であるため、知的で冷静沈着な印象を持たれやすい傾向があります。デメリット。要点を把握する能力が不足しているとメモをうまくまとめられません。字が汚い人は内容はまとまっていても印象を悪く持たれやすい傾向があります。タイムキーパー。役割。開始、経過、終了などの時間を知らせます。メリット。議論を冷静に客観視している印象を与えられます。デメリット。時間を告知するだけの仕事のため存在感がアピールしにくい傾向があります。グループディスカッションでは最も評価されにくい立場です。発表者。役割。代表としてグループでまとまった意見を発表します。メリット。代表として発表する立場のため積極的な印象を与えられます。デメリット。大勢の人前で話すためある程度の度胸が必要です。 話をうまくまとめられなければ印象が下がる場合があります。その他の議論者。役割。積極的に議論をして結論へと導きます。メリット。自由に意見が言えます。デメリット。議論する立場上、思考力や発想力、理解力などが要求されます。発言しない限り存在感をアピールできません。感情的な態度を見せるのもやはり悪い印象です。役割ごとのメリット、デメリットを把握しておく。グループディスカッションの30の対策。その後、最も高い評価を得やすい立場とは？グループディスカッションで最も高い評価を得やすい立場はあるのでしょうか？実はあります。ズバリ司会者です。グループディスカッションは普通の面接では見えない点を確認するために行われます。積極性、協調性、主体性。集中力、決断力、論理的思考力。対人能力、気配り、リーダーシップなどです。司会者はこうした点を最も表現しやすい立場です。同時に最も目立つ立場でもあります。したがって司会者が有能である場合、最も高い評価を得やすくなるのです。では逆に最も低い評価を得やすい立場は何でしょうか？実はこれも司会者なのです。司会者は目立つ立場であるゆえに成功も目立ちますが失敗も目立ちます。司会者が無能である場合、最も低い評価に陥りやすくなります。誰でも進んで司会者になればいいかというと、それは危険な考えです。採用率が高いという案になる理由から司会者に立候補するのは得策ではありません。全く司会に不慣れな人が対応すれば、自分の失敗が目立つだけでなく他のメンバーの印象まで下げてしまいます。グループ全体に迷惑をかけることになります。司会者への立候補はリーダーシップや議論の進め方など自信のある人物が適任です。自分には司会者としての能力があると自信のある人が立候補すべきでしょう。司会者だけが目立って羨ましいと思いますが、実はそうとも言い切れません。グループディスカッションの良し悪しは司会者の手腕にかかっています。グループディスカッションはグループ単位で評価されやすい傾向があります。司会者が上手ければ自分だけでなくグループ全体に好影響なのです。能力に自信があれば司会者として立候補する。グループディスカッションの30の対策。その6。グループディスカッションを成功させるコツは楽しむこと。議論を始めるにあたり最も大切なことは何でしょうか？楽しむことです。グループディスカッションに参加するときはまず楽しむことを意識しましょう。初対面の人たちとあるテーマについて深く話し合うのは珍しい経験です。他人と様々な意見を深く交わす機会は自分の知識を深める機会でもあります。その経験ができることをワクワクしながら楽しむことが大切です。楽しもうと思うのは積極性の原点です。楽しもうと思えば自然と明るい雰囲気が出てニコニコできるでしょう。積極性があるから自分の意見を言いやすくなったり、他人の意見を聞きやすくなったりします。発想力も強くなり、意見やアイデアも生まれやすくなるでしょう。楽しもうとするとプラスの波及効果が最大限に発揮されるのです。初対面の人と議論を交わせる機会を純粋に楽しみましょう。グループディスカッションを成功させるコツは楽しむことなのです。楽しもうと思いながらグループディスカッションに参加する。グループディスカッションの30の対策。その7。わずかな雑談で雰囲気が決まる。議論を始める前、参加者と会話する時間があればぜひ会話をしておきましょう。仮挨拶や雑談だけでも十分です。どんな議論か楽しみですね。お互いにうまくいくといいですね。よろしくお願いします。一言や二言だけでも構いません。余裕があれば少し雑談もあるといいでしょう。わずかな雑談でも面識が深まり雰囲気も和みます。お互いが打ち解け合えばその後の議論も進めやすくなる効果があります。相手から話しかけられるのを待つのではなく、自分から話しかける姿勢が大切です。積極的な姿勢も採用担当者は評価しています。自分のためにも議論のためにも仮雑談で雰囲気を和ませましょう。ただし、あくまで仮雑談です。採用担当者が部屋の陰から確認している場合もありますから、適度の範囲を心がけます。大声を出したり騒いだりなど常識に欠ける態度には注意しましょう。議論が始まる前は仮雑談で雰囲気を和ませる。グループディスカッションの30の対策。その8。一人が2つの役を担当すればアピールも倍になるのか。やりたい役もあればやりたくない役もあります。場合によっては複数の役を担当したいと希望する人もいるかもしれません。例えばある一人が初期とタイムキーパーを兼任するような状況です。一人が2つの役を兼任すればアピールも倍になると考える人がいるかもしれませんね。どちらも得意ならどちらも対応して点数を稼ぎたいと考えるでしょう。もちろんそうした希望者がいたり立候補者がいなかったりする状況では一つの選択肢です。しかし仕方ない状況を除き、兼任は基本的にお勧めしません。一人が2つの役を兼任するのは大きな負担です。兼任した人は2つの役割で精一杯になり、十分な発言ができなくなるでしょう。発言が減るのは議論の可能性を捨てることになるため、グループ全体にとって良くありません。また一人が複数の役を担当することで、どちらの役も中途半端になる恐れがあります。例えば初期とタイムキーパーを一人が兼任すれば、メモも時間の告知も中途半端になるかもしれません。グループディスカッションはグループ単位で評価されやすい特徴があります。役割が十分に発揮できなければ他のメンバーの迷惑にもなり、グループ全体の評価が下がります。したがって兼任を避けた方がグループのためになるのです。みんなで力を合わせる意味でも役は一人ずつ分担するのが無難です。仕方ない状況を除き、できるだけ兼任は避ける。グループディスカッションの30の対策。その9。予備知識のないテーマが出題された時の対応。グループディスカッションでは出題されたテーマについて話し合います。出題されるテーマは当日になってみないとわかりません。さてこのテーマが厄介です。テーマとはいえ予備知識のないテーマが出題されることがあります。特に専門的なテーマでは聞いたことはあるが具体的によくわからないという人も多いでしょう。予備知識がなければ話に参加ができません。だからとはいえ聞いているだけの姿勢もやはり印象がよくありません。一人でもぼーっとしている人がいるとグループ全体の雰囲気が悪くなります。どうすればいいのでしょうか。まず正直に無知であることを告白して誰かに説明してもらいましょう。私はこのテーマに詳しくないのですが、どなたか簡単に説明していただけないでしょうか。こういえば知識のある人から具体的な説明が始まるはずです。全く未知のテーマで予備知識がなくても議論に参加できるのです。知らないことは悪いことではありません。 知らないことを知らないままにするのが良くないのです。議論を始めてしばらくしてから、実は予備知識がなかったと告白するのはよくありません。予備知識のないテーマは早い段階で説明をお願いしましょう。予備知識がなければ教えてくださいとお願いする。グループディスカッションの30の対策。その10。メンバー全員が通過するぞという仲間意識が大切。グループディスカッションではまず意識が大切です。メンバー全員が通過するぞという仲間意識です。自分だけ目立ったり誰かを否定したりするのはよくありません。グループディスカッションでは勝ち負けを争うものでなければ競争するものでもありません。テーマの結論を出すためみんなで協力する場です。みんなで話し合ってより良い結論を導き立ち、メンバー全員が通過するイメージをしましょう。話し方、態度、結論も大切ですが、それ以前に採用担当者はどんな意識で参加しているかを見ています。心の中は見えないように思えますが、実は見えます。採用担当者はベテランの社会人です。発言や態度を見ればその人がどんな意識や考え方を持っているのか概ね見抜くことができるのです。良い意識を持つと良い話し方、態度、結論につながります。だからこそグループディスカッションではメンバー全員が通過するぞという仲間意識が大切です。お互いが仲間同士であると思うから発言や態度も柔らかくなり連帯感が生まれます。中には反発する人もいるかもしれませんが、感情的になってはいけません。こういう時はそういう意見もありますねと言ってうまく受け止めながら話を続けましょう。反対意見の対応の仕方も採用担当者はよく見ています。冷静沈着に話を進める姿勢を見せましょう。意見を発表する時もみんなで考えた結論と思えば自信が出てきます。メンバー全員が通過するぞという仲間意識で話し合う。グループディスカッションの30の対策。その11。議論に勝ち負けを持ち込まない。他人の意見が間違っていると思っても指摘の仕方が大切です。あなたは間違っている、全然分かっていないなど相手の意見を完全否定する言動はよくありません。いくら鋭い意見でも偉そうな言い方では相手もムッとするでしょう。喧嘩腰は感情的になる原因になります。冷静な議論の妨げになり遠慮なく意見を言いにくい雰囲気が漂います。他人の意見が間違っていると思っても言い方に気をつけながら発言しましょう。なるほど。そういう意見もありますね。でもこういう意見はいかがですか。一度相手の意見を受け止めてから言い返すとトゲがありません。逆に偉そうな態度で意見を言われても感情的に言い返さないことです。なるほど。そういう意見もありますねと冷静に受け止めると好印象でしょう。些細な点ですが面接官はしっかり見ています。グループディスカッションは勝ち負けを争うものではありません。討論ではなく議論です。勝ち負けを争うものではなくお互いに意見を出し合って結論へと導く共同作業です。みんなで意見を出し合ってより良い答えを導き出しましょう。偉そうな言い方に注意する。グループディスカッションの30の対策。その12。正論の言う人が評価されるわけではない。グループディスカッションではある誤解があります。正論の言う人が評価されるという誤解です。確かに正論は周囲からの納得が得られやすく、堂々と意見を発言しやすくなるでしょう。最初から筋が通っているため発言する本人まで輝いて見えるに違いありません。しかしグループディスカッションでは正論の言う人が評価されるわけではありません。正論はありきたりな回答のため議論が深まりにくいでしょう。むしろ正論にとらわれない考え方の方が重要です。グループディスカッションでは発想力も評価対象です。誰がどんな考えを発想しているのか採用担当者は見ています。もちろん自分の意見が正論なら正直に言えばいいのですが、正論にこだわる必要はありません。もし奇抜な意見があるなら発言する意味はあります。正論にとらわれず自分の正直な意見ならどんどん言ってみましょう。奇抜な意見もよし、逆転の発想もよし、一風変わったアイデアからさらに新しいアイデアが生まれるかもしれません。奇抜な意見がそのまま役立たなくても議論を深める材料になるはずです。そうした柔軟な発想は採用担当者もきちんと見ていますし、評価を上げてくれるでしょう。様々な意見が出てこそ多角的な見方が生まれ、グループディスカッションが活性化されるのです。正論にとらわれず様々な意見を出し合う。グループディスカッションの30の対策。その13。メモは初期だけの担当ではない。議論が複雑になると頭が混乱してくる場合があります。誰が何を話したのか、何をすればどうなるのかなどです。グループディスカッションでは時間に限りがあります。一度話したことを後で聞き返すのも相手に失礼ですね。聞き返したり同じ話を繰り返したりするのは非効率です。話し合いのテンポも悪くなるでしょう。そんな状況を防ぐために活用できるのがメモです。メモは初期だけがするものと思われがちですが誤解です。議論者にとっても自分の頭を整理するためにメモが有効です。メモを取ると自分の頭を整理できる効果があります。話の論点がよりはっきりするため話に集中しやすくなるのです。立派なメモである必要はありません。箇条書きなど簡潔なメモで十分です。メモを取る姿勢を見せれば議論がより活性化するでしょう。話を整理するためにメモを取りながら話し合う。グループディスカッションの30の対策。その14。議論で興奮しているといつもの癖が出やすい。個人面接や集団面接では目の前に採用担当者がいるため誰もが癖に注意します。意識しなくても意識せざるを得ない状況です。目の前に採用担当者がいれば見られている、評価されているという自覚が強く癖にも気をつけるでしょう。一方グループディスカッションでは状況が違います。目の前にいるのは採用担当者ではなく応募者です。議論が白熱すると採用担当者から見られていることを忘れます。しかも議論で興奮しているといつもの癖が出やすいのです。次のような癖に心当たりはありませんか。手の手で回す、首を回す、舌打ちをする、爪を噛む、ため息をする、体をかきむしる、指をポキポキ鳴らす、髪を触り続ける。心当たりがある人は注意が必要です。自分には気づきにくくても周りからはよく目立ちます。議論に白熱するのはいいのですが、余計な癖には注意が必要です。些細な癖と思いますが評価を下げる一因です。議論中も見られている、評価されているという意識を持ち、不快を与える癖に注意しましょう。余計な癖が出ないように注意する。グループディスカッションの30の対策。その15。議論が白熱して話に割り込めない時の一言。発言しなくても発言しにくい状況があります。議論が白熱している時です。 一瞬の隙もないほど言い合っている状況では割り込むタイミングがつかめません。せっかく発言したいことがあるにもかかわらず言えないのはもったいないことです。こういう時に便利な一言があります。ちょっとよろしいですか、です。片手を上げながら大きな声で言えば一瞬で静まり発言できる雰囲気になるでしょう。いきなり話に割り込むのではなく、丁寧なクッション言葉を加えるのがポイントです。場の雰囲気を壊さず、なおかつ誰も不快にせずスムーズに話し始められます。白熱した議論にはちょっとよろしいですかの一言でうまく割り込む。グループディスカッションの30の対策。その16。発言しないと評価されないのか。聞く姿勢もコミュニケーションの一つです。グループディスカッションでは発言が恥ずかしくて聞く姿勢で勝負をしたい人もいるかもしれません。グループディスカッションは発言しないと評価されないのでしょうか。残念ですが評価されないでしょう。むしろ評価を下げられるはずです。グループディスカッションは議論の場です。お互いの意見を交わしながらより良い結論に導くことが目的です。意見を交わす場で無言になっていると議論に参加していないと見なされ評価が低くなります。基本的に黙ってじっとしたままで高い評価は得られないと考えてください。普段は無口でも何とか機会を作って発言しましょう。当たり前の発言でも構いません。平凡な発言でもいいのです。発言が平凡でも発言する姿勢があれば積極性が評価されます。そもそも自分では当たり前で平凡と思っても他の人には新しいと感じる意見かもしれません。まず発言しないと議論が始まりません。意見がなくても意見をひねり出しましょう。グループディスカッションは一言でもいいから発言する姿勢が必要です。無口にならず一言でもいいから発言する。グループディスカッションの30の対策。その17。無反応では話す方もつまらない。議論を活性化できるかどうかは話す人次第と思いますが、実際は逆です。聞く人の態度次第です。自分が話したとき、相手から何も反応がないと不安になります。つまらない話なのかな、変なことを話したのかな、怒っているのかな、など心配するでしょう。無言で聞いているだけでは、固い雰囲気が漂い発言しにくくなります。無反応では話す方もつまらないのです。他人が発言したときは何かリアクションをしましょう。思うことがあれば遠慮せず言います。簡単な一言で構いません。なるほど。その意見いいですね。私もそう思います。自分が話したことに何か反応があれば、やはり誰でも嬉しく思うものです。言葉が浮かばなければ相槌でも構いません。首を上下に振るだけでも話を聞いていますよという意思表示ができます。反応が返ってくるともっと話したいという意識が強くなり、チーム内に活気が生まれます。議論がもっと活性化されるのです。他人の発言には言葉でも相槌でもいいから何か反応する。グループディスカッションの30の対策。その18。初期やタイムキーパーも積極的に発言したい。グループディスカッションでは目立ちにくい立場が2つあります。初期とタイムキーパーです。初期の役目は話の要点をまとめ記録することです。タイムキーパーの仕事は時間の告知です。初期もタイムキーパーも発言が少ない立場のため存在感も弱くなりやすいのです。自分の仕事さえできていれば十分と思うかもしれませんが注意が必要です。やはり発言しなければ存在感をアピールできません。黙々と書いたり時計を見たりばかりでは高い評価は得られないでしょう。書くことで精一杯、時間の確認で精一杯という状況になるかもしれませんが、できるだけ発言をしましょう。例えば議論がそれてくればそろそろ本題に戻りましょうと指摘するだけでも構いません。いつまでも話がまとまらない場合、もっと的を絞って議論を進めるのはどうですかという発言も有効です。指摘したり促したりする発言なら強い集中力がなくても発言できるでしょう。グループディスカッションはやはり発言してこそ存在感をアピールできます。自分の仕事だけで満足せず発言する機会を見つけ自分の考えを発表することが大切です。初期やタイムキーパーもできるだけ積極的な発言を心がける。グループディスカッションの30の対策。その19。グループディスカッションではやはり発言回数が重要なのか。グループディスカッションではやはり発言することが大切です。無言を貫いて高い評価を得るのはほぼ不可能です。発言がなければ議論に参加していないとみなされ確実に評価が低くなります。グループディスカッションに出席すれば積極的な発言が必要です。ではとにかくたくさん発言をすればいいかというとそれも違います。むしろ一人が発言しすぎるのも良くありません。自分だけが出しゃばり周りへの気遣いがないと評価されるでしょう。グループディスカッションでは最も多く発言した人は不採用になるという伝説まであるほどです。発言で大切なのは回数より内容です。平凡な発言でもいいのですが発言するからにはやはりできるだけ深い考えの方が高く評価されます。議論に集中して知恵を振り絞りましょう。もっといい考えはないか、別の見方はないかと自分に問いかけテーマに集中します。積極的な発言をしつつもできるだけ鋭い意見を心がけることが大切です。なるほどと思わせるような意見を述べれば発言回数は少なくても高い評価が得られます。発言は回数より内容を重視する。グループディスカッションの30の対策。その20。司会者は全員に話を振る気配りを持ちたい。自分が司会者になれば心がけたいことがあります。全員に話を振る気配りです。グループディスカッションが始まれば発言する人に偏りが出ることがあります。積極的な人はやはり発言回数も多くなるでしょう。一方消極的な人は発言回数も少なくなるでしょう。答えたい人には積極的に当てるべきですが発言者に偏りがあるのもよくありません。同じ人ばかりの意見では意見に偏りが出てしまい多様性が乏しくなります。もし発言をしない人や少ない人がいれば〇〇さんはいかがですかなどうまく話を振りましょう。司会者は全員に発言する機会を作る気配りが必要です。明確な返事があるとは限りませんが話を振る行為だけでも議論の活性化につながります。難しいかもしれませんができるだけ全員の発言量が均一になるよう調整しましょう。全員が発言することで様々な意見が出て結果として議論も深まります。面接官へのアピールとしても十分効果的です。司会者は全員に話を振る気配りを持つ。グループディスカッションの30の対策。その21。司会者に話を全員に振る配慮がない時の対処。本来司会者は全員に話を振るのがマナーです。話す人に偏りが出ると議論にも偏りが出るため発言を控える人には促す配慮も必要です。 慣れた司会者なら〇〇さんはいかがですかという一言でうまく全員に話を振ってくれるでしょう。さて司会者にそうした配慮があればいいのですが、残念ながら配慮が足りない司会者がいるのも事実です。司会者を頼ってばかりはよくありません。もし司会者の配慮が足りないと思えば、議論者が発言を促しましょう。自分から〇〇さんはいかがですかと話を振れば、司会者の配慮不足をうまくフォローできるでしょう。グループディスカッションの主役は司会者ではありません。司会者はあくまで司会者です。グループディスカッションの主役は全員です。司会者だけを頼るのではなく、自分からサポートをする姿勢が大切です。全員が全員の発言を促し合ってこそグループディスカッションです。全員が発言する機会ができるよう、司会者だけでなく全員が心がけましょう。司会者の配慮が足りなければ、自分から〇〇さんはいかがですかと話を振る。グループディスカッションの30の対策。その20に、司会が下手な場合、変わった方がいいのか。グループディスカッションでは誰かが司会をします。司会者が上手ければいいのですが、残念ながら不慣れでうまくいかない場合もあるでしょう。仕切るのが下手だったり、曖昧な話し方だったり、声が小さかったりなどです。中心人物であるはずの司会者がしっかりしていないと深まる議論も深まりません。司会が下手な場合、変わった方がいいのでしょうか。まず、いきなり司会役を変えましょうという提案は避けるべきです。司会役を変えようというのは、あなたは失格ですと言っているようなものです。司会者は落ち込みますし、グループの雰囲気も悪くなるでしょう。では、どうするのかというと、司会者のフォローを心がけるのです。こういうふうに進めてはいかがですか、こういうふうにしませんか、など脇役として司会役をフォローします。司会者も適切なアドバイスがあれば助かります。同時にフォローした人も評価が良くなるでしょう。こうした態度も採用担当者はきちんとチェックしています。それでも改善が見られない場合は、もし良ければ変わりましょうかと名乗り出るといいでしょう。きちんと段階を踏んでから提案すれば失礼には当たりません。司会が下手ならフォローする。グループディスカッションの30の対策。その23。聞く姿勢も評価対象。グループディスカッションでは聞く態度も大切です。だらしない態度で聞くのはよくありません。話を聞くとき、次のような態度に心当たりはありませんか。相手の顔を見ない。腕を組む。足を組む。首をひねる。頬杖をつく。ため息をつく。あくびをする。椅子の背にもたれる。だらだら聞いていると自分の評価を下げるだけでなく、話している人にも失礼です。話を聞くときにはふさわしい態度を意識しましょう。話している人に顔を向けます。話の調子に合わせて相槌を打ちます。必要なときはメモを取ります。こうした態度を心がければ話をする人も気分が良くなり、もっと深く話がしたくなるでしょう。話す人の意欲を高めるのは聞く人の態度次第でもあります。グループディスカッションでは聞く態度も評価対象なのです。熱心に聞く態度を見せる。グループディスカッションの30の対策。その24。早く結論を出す方が高く評価されるのか。グループディスカッションでは話し合う時間が与えられます。みんなで意見を出し合うと意外に話がスムーズにまとまり、早く結論が出る場合があります。例えば45分の時間を与えられても30分で結論が出てしまう状況です。15分も時間が余ってしまいます。早く結論を出した方が進行がスムーズに進み、印象が良いと感じる人もいるかもしれません。早く結論を出せば高く評価されるのでしょうか。いえ、グループディスカッションは早く結論を出せばいいわけではありません。結論が早く出るとぼーっとした待ち時間が発生します。早く結論が出ても暇そうにしている姿は十分に話し合った印象にはならないでしょう。最小の努力で最低限の結論を出したかのように映ります。グループ全体が低い評価をされる可能性があります。グループディスカッションでは与えられた時間を使い切る姿勢が大切です。早く結論が出たとしてもそれが最善とは限りません。もっと話し合えばもっと良い結論が出るかもしれません。時間はチャンスです。せっかくみんなで話し合っているのですから、与えられた時間はチャンスと考え使い切る努力が必要です。たとえ結論が早く出てももっと良い結論はないのかと議論を継続しましょう。最後の1分まで時間を有効に使う方が高く評価されます。ベストを尽くしたという姿勢を見せることが大切なのです。早く結論を出そうとするのではなく、制限時間ギリギリまで十分話し合う。グループディスカッションの30の対策。その25。自分の意見を途中で変えるのはいいのか。グループディスカッションでは様々な意見が出ます。中には自分と逆の意見も出てぶつかることもあるでしょう。人と対立したくない。相手の気分を害したくないという人はつい相手の意見に合わせるかもしれません。確かにむやみな言い争いは避けるべきです。しかし、だからといって簡単に意見を変えればいいわけでもないのです。周りに合わせようと意見をあっさり変えるようでは意志が弱い、頼りない、考えが浅いなど思われるでしょう。簡単に考えを変えるようでは議論も深まりにくくなります。簡単に意見を変えるのはよくありません。発言するときは簡単に意見を変えないつもりで自信と責任を持って発言しましょう。さまざまな意見がぶつかり合ってこそ考えを深め、より良い結論に導けます。一度話した意見は簡単に変更しない方が得策なのです。ただし変更が絶対にいけないわけではありません。議論を重ねた末、納得の上で意見を変えるのは構いません。やはり誰でも考えが変わることはあります。十分議論のした上で意見を変えるなら問題ないのです。発言するときは、たやすく意見を変えない前提で自信と責任を持って発言する。グループディスカッションの30の対策。その26。最も多く発言した人が不採用になるのは本当か。グループディスカッションではある伝説があります。最も多く発言した人は不採用になるという内容です。そんなバカなと笑ってしまう内容ですね。もちろん真実ではありません。最も多く発言した人でも採用されることは十分あります。では完全なデタラメかというとそれも違うのです。ある一定の傾向は見られます。グループディスカッションでは目立ちすぎるのはよくありません。一人ばかりが話していると発言力はアピールできても協調性や気配りがないと判断されるでしょう。最も多く発言した人は評価が低くなりやすいため不採用の可能性も高くなります。最も多く発言した人は不採用になるというのは一部事実でもあるのです。さて大切なことは他人への気配りです。自分ばかりが発言していると思えば積極的に他人の意見を伺いましょう。自分ばかりが話さないことです。〇〇さんはどうお考えですか、皆さんの意見も伺いたいなどといえば他人の発言を促せます。 理想は全員が同じ発言量です。発言量に多少の差ができるのは仕方ありませんが、できるだけ均一になるよう心がけましょう。些細な配慮ではありますが、採用担当者からは高い評価が得られるでしょう。自分ばかりが話していると思えば積極的に話を振る。グループディスカッションの30の対策。その27。話のまとめに入る時間の目安。グループディスカッションでは最終的に結論を出さなければいけません。みんなで話し合ったが結論が出なかった。では採用担当者から良い評価は得られないでしょう。話し合うからには何らかの結論を出す必要があります。さて、結論の出し方ですが、時間ギリギリに出すのは良くありません。慌てて結論を出そうとすると、せっかくいい話し合いができても、爪の甘い結論になるでしょう。結論をまとめるとはいえ、意外に時間や手間を取られることがあります。結論をまとめるにも、ある程度の時間が必要ですから、余裕を持ってまとめるようにしましょう。では、どのあたりを目安にまとめ始めればいいのか。一般的には、残り時間10分になれば、議論をまとめる段階に入りましょう。例えば、40分の時間があれば、30分が経過したあたりです。気が利く人がいなければ、次の一言をあなたが言いましょう。残り時間は10分です。そろそろ話をまとめませんか。この一言で全体が引き締まり、話をまとめる雰囲気になります。結論を発表する代表者を決め、簡潔に分かりやすく発表できるよう、話の最終的な結論をまとめましょう。残り時間10分になれば、まとめに入る。グループディスカッションの30の対策。その28。多数決で結論を出すのは最後の手段。結論を出すシンプルな方法があります。多数決です。賛成の人は手を挙げてください。反対の人は挙げてください。多数決とは賛成者の多い意見によって物事を決めることを言います。民主的であり、素早くはっきり結論を出せるメリットがあります。もちろん、グループディスカッションでも多数決を使用できますが、注意があります。安易な使用は厳禁です。グループディスカッションは結論を出すのが目的ではありません。みんなで知恵を出し合って深く追求しながら、より良い結論に導くのが目的です。確かに多数決を使えば簡単に結論が出せますが、大切な議論が抜けてしまいます。多数決を使えばグループディスカッションを1分で終わらせることも可能になるのです。結論を多数決で出すのは最後の手段です。多数決は安易に利用するのではなく、まずよく話し合いましょう。多数決に頼らず話し合いを深めながら結論に導くのが理想です。議論に議論を重ねて、どうしても結論が出なかったとき、ようやく多数決の出番です。多数決は最後の手段と心得ておきましょう。多数決はどうしても結論が出なかったときの最後の手段として活用する。グループディスカッションの30の対策。その29。発表者は一人である必要はない。残り時間10分になれば結論をまとめる段階に入りましょう。この段階で発表の代表者を選びますが、陥りがちな盲点があります。発表者は一人という先入観がないでしょうか。実は発表者は一人という指示がない限り、発表者は一般的に複数人でも構いません。一人で結論を説明するのが難しい場合、複数名名の発表者を挙げるのもいいでしょう。特に結論が大きかったり複雑だったりする場合、メンバーで手分けして説明する方がスムーズになるはずです。手分けをすることで自分の説明範囲が狭くなるため、力を入れて話しやすくなります。またグループのメンバーと協力しているという雰囲気も出やすいため、採用担当者からも好印象です。発表者は一人という固定観念にとらわれず、状況に応じて対応してください。メンバーは発表者にすべて任せるのではありません。できるだけサポートする姿勢が大切です。グループのみんなが通過できるよう協力し合いましょう。一人で結論を説明するのが難しい場合、複数名名の発表者を挙げる。グループディスカッションの30の対策。その30。発表者は発案者が対応するとスムーズ。グループディスカッションでは最後に代表者が結論を発表します。発表者をグループ内で決めますが、話し合う前に基準にした選び方があります。発表者は発案者が対応するとスムーズです。発案者はまさに意見を考えた本人です。発案者本人が発表すれば、発表する言葉にも自然と力が入り、説得力が生まれるでしょう。発案した人を尊重する意味でも、できれば本人に任せた方がグループに一体感が生まれます。この些細な気遣いができれば、採用担当者としてもグループ全体の評価を上げてくれるはずです。ただし、あくまで一般的な場合です。発案者が発表には自信がないというなら、誰かがサポート役として加わるといいでしょう。発表者は一人という指示がない限り、発表者は一般的に複数人でも構いません。メンバーで手分けして説明すれば、発案者の負担も小さくなり、スムーズに発表できるはずです。グループのメンバーと協力しているという雰囲気も出やすいため、採用担当者からも好印象です。それでも発案者が発表者の立場を嫌がるなら、別の人に発表してもらいましょう。このマナーは面接だけでなく、社会人になって仕事をするときも同じです。例外はありますが、基本的に発表者は発案者が対応するとスムーズです。事情がない限り、発表者は発案者が対応する。グループディスカッションの30の対策。まとめ。その1。グループディスカッションの流れを抑えておく。その2。大きめのノートを持参する。その3。グループ全体で盛り上げる。その4。役割ごとのメリット、デメリットを把握しておく。その5。能力に自信があれば司会者として立候補する。その6。楽しもうと思いながらグループディスカッションに参加する。その7。議論が始まる前は軽い雑談で雰囲気を和ませる。その8。仕方ない状況を除き、できるだけ兼任は避ける。その9。予備知識がなければ教えてくださいとお願いする。その10。メンバー全員が通過するぞという仲間意識で話し合う。その11。偉そうな言い方に注意する。その12。正論にとらわれず様々な意見を出し合う。その13。話を整理するためにメモを取りながら話し合う。その14。余計な癖が出ないように注意する。その15。白熱した議論にはちょっとよろしいですかの一言でうまく割り込む。その16。無口にならず一言でもいいから発言する。その17。他人の発言には言葉でも相槌でもいいから何か反応する。その18。初期やタイムキーパーもできるだけ積極的な発言を心がける。その19。発言は回数より内容を重視する。その20。司会者は全員に話を振る気配りを持つ。 その21。司会者の配慮が足りなければ、自分から〇〇さんはいかがですか、と話を振る。その22。司会が下手ならフォローする。その23。熱心に聞く態度を見せる。その24。早く結論を出そうとするのではなく、制限時間ギリギリまで十分話し合う。その25。発言するときは、たやすく意見を変えない前提で、自信と責任を持って発言する。その26。自分ばかりが話していると思えば、積極的に話を振る。その27。残り時間10分になれば、まとめに入る。その28。多数決は、どうしても、結論が出なかったときの最後の手段として活用する。その29。一人で結論を説明するのが難しい場合、複数名の発表者を挙げる。その30。事情がない限り、発表者は発案者が対応する。